はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
皆さんおはようございます。寝てましたね。
こんばんは。
こんばんはですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、皆さん本日はですね、ミス最後についてポッドキャストをしたいと思います。
はい、ミス最後。
ミス最後、はい、聞いたことあります？
何でしょうか。
聞いたことないですか？
ないですね。
これですね、今年の7月8月に帝国劇場でやるミュージカルなんですね。はい、でベトナム戦争の時のストーリーをベースにしてやっておりまして、はい、私ですね、実は8月見に行くんですよ。はい、
映画ってことですか？
映画じゃないです、劇場、ミュージカルね。帝国劇場と同期であるんですけど、はい、なのでちょっとですね、私これね、しっかりと行く前に勉強しておりまして、はい、ちょっとレナさんに教えてあげたいなと思いまして、はい、
ありがとうございます。
よろしいでしょうか？
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ本日はミス最後についてお話をさせていただきます。
はい、
はい、ではですね、レナさん、ミス最後なんですけれど、
はい、
全く知らないんですか？
何名ぐらいは来たぞ。
それ私が言ってるからでしょ。
はい、
で、そうなんですね、これベトナムでは多分上映開演されてないんですけど、
うん、
はい、今回ですね、日本でもやるということでですね、ちょっと簡単に共有させていただきます。
はい、
はい、今回は一番最初ということで、ざっくりと概要を説明させていただきまして、ちょっと2回目3回目ということでですね、また詳しく説明をさせていただきたいなと思いますが、いやね、ちょっとね、はい、このために私ね、結構いろいろ勉強してるんで、はい、せっかくなんでですね、お伝えしたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、じゃあミス・サイゴンというミュージカルなんですけど、これですね、ちょっとストーリーの前にその劇場のですね、歴史をですねお話したいんですけれど、これね、1989年で、
89年、
そうそう、
はい、
だから結構前ね、
33年前、
そう、33年前かな。
はい、
でロンドンでやりましたというところで、これね、フランス人のチームがやって、アメリカ人の方と一緒にやったらしいんですけど、フランス人の方がプロデューサーとしてやりましたと、
はい、
でこれね、大成功したらしくて、はい、でこれね、10年ぐらいやったらしいよ、ロングランで。これね、ニューヨークでも2年後、1991年に、封切りしまして、もうこれもね、大好評ということで、10年ぐらいロングランですね、やりました。
はい、
で、その1年後に日本上陸で、実はこれ1992年にやってるんですよ。なので30年前にすでにやってるんですね。でそこから2004年、2008年、2012年、2014年、16年で、本来は2020年、2年前にやる予定だったんですけど、ただコロナの影響でちょっと開演が延期されてしまったということで、今回2022年に、改めてやるということになっております。はい、なのでもう何回もですね、実は日本でも上映されているほどですね、人気の作品なんですね。
全然知りませんでした。
ベトナムではやってないですからね。
はい、
はい、でこれね、私もね、そんなに日本人の俳優の方と名前わかんないんだけど、これ松たか子とかって聞いたことあるでしょ？
いや、顔を見たらわかるかもしれないけど、名前わかんないんです
けど。あ、そうですか。
はい、
はい、有名な人がいるんですよ。
はい、
でその人もね、ヒロインやったりとして、結構ね、人気の作品らしいんですよ。はい、でね、ちょっとね、簡単にね、ストーリーね、
はい、
今日はちょっとストーリーまで話をさせていただくんですけど、
はい、
これストーリーはね、これベトナム戦争ですね、皆さん、
はい、
のアメリカが完全にベトナムから、南ベトナムですね、から撤退するその年のことを書いてます。
はい、
で1975年ですね。
75年、
そうですね、
75年ですか。
1975年じゃないですか、ベトナムが統一された年。
はい、
でもうほぼほぼ、もちろんそのアメリカ軍 ってだいぶ引き離してたんですけど、もう本当に最後のね、大使館から逃げるその人たちのところを描いてます。
なるほど。
はい。でね、ストーリーはね、まあ、アメリカ兵とそのまあベトナム女性の話なんですけど、
恋愛？
まあ恋愛、まあそうだね、そうなんですけど、まあ、まあ、ベトナム女性とそのアメリカ人の男性が、まあ、ナイトクラブで出会って、はい、で、まあ、結ばれるわけですね。で、お互いが好きになって、じゃあ一緒にアメリカ帰ろうと、まあ、アメリカ行こうとなるんですけど、ただその1975年のそのベトナムからアメリカが撤退する時って、もう本当にそのレナさんも多分写真とか映像で見たことあると思うんですけど、本当にその本当に大勢の人が大使館に詰め寄って、そのヘリコプターに乗ろうとして、で実際は乗れなかったっていうのがあるじゃないですか。わかります？
わかりましたよ、
はい、ですよね。レアさん一応ベトナム人なので、
はい、
でなので、まあ、アメリカとしては、まあ、やっぱりそのアメリカにそののために働いてくれた人とか、まあ、関係者とか、その、まあ、子供とかも連れていきたいんですけれど、まあ、やっぱね、本当にまあ戦争でもう逃げていくという状況だったので、やっぱ全員は難しかったということで、で実際にまあ一緒に逃げなかった人が多かったということですね。でその劇のストーリーの中のその男性と女性もそうなんですよ。でアメリカ人の男性はその恋に落ちたベトナム人の女性を連れていきたいんですけど、もう頑張って連れ出そうとするんですけども、本当にその、まあ、連れ出せなかったと、まあ、いろいろあって、で、まあ、アメリカの人はアメリカ人はまあアメリカに帰って、まあ、ベトナム人の女性はベトナムに残る、はい、でその後ですね、実は子供が生まれたんですよね、はい、で、まあ、いわゆるその、まあ、2人の子供なので、まあ、ハーフの子なんですけど、まあ、今でこ そ, そのハーフ、まあ、全然その多分ベトナムの方とかアメリカの方問題ないと思うんですけど、まあ、その当時って、まあ、戦争終わったばかりと、まあ、しかも、まあ、アメリカと戦争してたというところで、まあ、ハーフの子に対していろいろと偏見があったというわけですよね、
はい、
でなんかベトナム語で言うとブイドイ、誇りの子って聞いたことあります？
何？
ブイドイ、誇り、
ブイドイ、
ブイドイ、うん、チャイルドオブダストっていう、まあ、ちょっとそのどちらかというとその、まあ、あんまりポジティブじゃない、まあ、ネガティブな、ニュアンスがあるような言葉で言われてた。
ブイドイは、うん、ネガティブの意味しかないです。
まあそうですね、うん、はい、なのでまあその当時というところで、そのと、まあ、ね、75年で、まあ、戦争終わったばっかりというところで、実際に、まあ、結構多かったらしいですね。で、アメリカ人とベトナム人のハーフで生まれてしまった。でも、お父さんはアメリカに、まあ、帰ってしまったと。で、ベトナムお母さんと、まあ、子供だけ。で、まあ、子供はやっぱりその、まあ、ハーフというところで、まあ、なかなかその社会的に受け入れられなかったというところで大変だったと。いうところで聞いております。で、まあ、でその、まあ、女性は、まあ、アメリカの、まあ、ハーフの子と、まあ、一緒に育っていくんですけど、で、まあ、やっぱお父さんと会いたいということで、やっぱこの子はさ、ベトナムで育てるにはやっぱ大変だというところで、まあ、お父さんに会うんですよ。で、お父さんに、まあ、ベトナムじゃなくて、まあ、タイで会うんですけど、でそのお父さんが、まあ、タイに来て会うんですけど、まあ、実はもうそのアメリカにいる男性はアメリカ人の女性と結婚してたっていう。
へ
え、はい、
でも連絡を取れるんですか？
連絡はね、そのタイの大使館から、まあ、アメリカの方に連絡がいったらしい。で、まあ、実際にそういうところもそういう人も多かったらしいですよ。 はい、で結構ねこのミスサイゴンってそのフランス人の方もそのできるだけ史実に忠実にしようとしていろいろとね勉強したらしくて文献を漁ったらしくて、まあ、結構その歴史的な事実とそんなに変わりはないっていうところで聞いてます。で、まあ、ただもちろんそのねその当時の、その、まあ、女性に対する差別とかそのアジア人女性とかに対するその、まあ、見下しじゃないですけどその差別的なことが描かれているっていうのも一方では批判はあるらしいですね。うん、そうなんですよ。でちなみにストーリーはそんな感じで、でまあクライマックスは、まあ、その女性ベトナム人女性と、まあ、アメリカ人男性があるんですけど、まあ、そこでまあ悲劇というか、まあ、悲しい結末になってしまうっていうのがストーリーなんですね。はい、
悲しいですね。
うん、そうですね、悲しい、
かわいそうですね。
そうですね、まあ、でも実際に、まあ、アメリカもその、まあ、子供がそのアメリカ人とそのベトナム人のハーフがやっぱ結構ベトナムに残っててその、まあ、差別的な扱いをされているというところでいろいろとねアメリカの方に戻すじゃない、なんだろうな、引き取ろうというような動きってのがあったらしいですよね。はい、そうなんですよ、
ま、だ
っていうねストーリーなんですね、ミス最後。
面白いんですけど、
うん、
面白そうですけども、
うん、
私がそれ見えないんですね。
そうですね、エリナさん泣いてしまいますね
悲しすぎて、
いやね、絶
対見たくないです。
そうなんですよ、これね本当にね悲しいストーリーで、
はい、
はい、私でもブルーレイ買って見たんですけど、エリナさん見ます？
見ません。
見ませんか、はい、
絶対見たくないです
そうですよね、あ、わかりました。あとね、やっぱりね、結構ね過激な、
うん、
ストーリーなので、うん、そうですね、まあ、ちょっとベトナム人の方が見てちょっと違うなっていうのを思うこともあるかもしれないですね。
まあ、でも正直私勉強した中に、
うん、
もしかしたら私忘れてしまいましたかもしれないけど、
はいはい、
勉強した中にその辺についてはあまり教えてっていうのは教科書の中になかった気がします。
あ
っていうのは、
うんうん、
歴史の中にそれその辺は多分ないかもしれないですね。
あ、なるほどね、
うん、詳しくっていうはそれはないかもしれないですね。
うん、そうかもしれないですね。
うん、っていうのはその独立なってから、
うんうん、
ほぼほぼ経済とか政治とかも多分あったと思うんですけど、
はいはい、
その辺については確かにないと思います。
あまり教えられてないっていうことですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。
だから初耳です。
ああ、そうなんですね。
そういうハーフの子供たちとか、
はい、
あと、もうそうですね、今考えたら確かにそれもそういうケースでも結構あるんだよなと思って、
うん、そうですね、
はい、
はい、
ちなみにその俳優、
はいはい、
ベトナム人の役はベトナム人俳優さんですか？
これね、面白くてね、そこも調べたんですけど、1989年のロンドンの風流の時はフィリピン、
え、
フィリピンの、
フィリピン人、ベトナム、ベトナム、
まあ一応アジアだからね、
まあはいっていうのはベトナム人の俳優さんは今まで出たことかなって、
多分は、あ、でもそれはあると思います。はい、ベトナム系アメリカ人、
あ、
確かに、はい、確かにありましたね。ミス最後の物語っていう本読んだんですけど、確かに俳優さんいましたね、ベトナム系アメリカ人。ただその純粋なそのベトナムで育ったベトナムの人は多分いないと思います。
なるほど、
うん、そうですね、はい、そんな感じです、
はい。
まあ、ただね やっぱりね、私もね、実はベトナムに行った時に、そのベトナムの、ベトナムハーフの、人、そのアメリカ人とベトナム人で、まあ、戦争の時にお父さんとお母さんがあって、で生まれた子供がいて、まあ、その人は普通にアメリカに行ってましたね。アメリカに行って、まあ、どういった経緯でアメリカに行ったか分かんないんですけど、まあ、普通にアメリカに行って、で、アメリカで育ってましたね。で、やっぱその、1995年でアメリカとベトナムの国交が回復した年、覚えてます？クリントン大統領さんのおかげだと思うんですけど、で、その時に初めてベトナムに行けたって言ってましたね、やっぱり。まあ、当然ですけど、その1995年までは、ベトナムとアメリカ、国交なかったので、普通の人は行けることができなかったということで、1975年から95年、だからその20年間っていうのは、まあ、アメリカからベトナムに行くっていうのはできなかったってことですよね。うん、まあ、よくね、戦争映画とかも、まあ、プラトーンとかか、グッドモーニングベトナムもそうだと思うんですけど、95年前にできた映画って、やっぱベトナムで撮ることができなかったんで、タイとかで撮ってるんですよね。当然ですけど。
うん。
うん、
はい。
まあ、なんで。
ありがとうございました。
はい。でもね、本当にミス最後はね、面白かったので、ちょっともし気になる方はですね、見ていただければなと思います。で、今年の7月と8月に帝国劇場でやるんですけど、ちょっとチケット余ってるかどうかわからないで見ていただきたいんですけれど、ただ、アマゾンで、ロンドンの公演した時のブルーレイが売ってますので、私ね、買いました。
はい。
900円ぐらいかな？ 900 円ぐらいで買えるので、ちょっともし気になる方はですね、見ていただければと思います。非常に面白かったので、はい、おすすめでございます。
はい。
はい。ということで、本日はミス最後についてお話をさせていただきました。次回も、ちょっとお話しさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
してます。
はい。